だから私はあの金曜日土曜日はね、あの僕のところに2人の孫が一緒に来て寝るんですよ。一つの蓋に 3人で寝る。5つの孫と9つの孫とね、9つの孫はね、じいじい学校でね、こんなことある、僕ね学校に本当に行きたくないんだって言うんですよ。あ、そうなのそうなの、そんなことあるんですよ。でうちのね、そのお母さんね、息子の嫁だし何も知らない、お父さんうちの子は学校行くの嫌がらないからよ、あの助かりますなんて言ってね、何も知らない。だ金曜土曜はあの5年生の孫が私のところで愚痴を言う日になる。面白いんですよ、いろいろ愚痴聞きました。で小学生のお父さん亡くなった、30いくつだ、じいじめいつまでも死なないでねって言うんですよ、布団で、ね、死なないでねって言うと私も布団の中でプロ意識が出てきちゃってね、孫に向かってね、いや死なないでねって、ただ人間はね、達也人間は必ず死ぬんだよ、年齢にね順序がないと必ず死ぬんだからね、いつまでも死なないって言うのは、向こうに寝てんのこっちが目が裂いてしまう。そういうことありますよ。この間、これ1ヶ月前、孫がね、じいじ一緒に寝ようって寝る、じいじの専門は何、偉そうなこと言うんですよ。専門は何って言うから、まあ専門は仏教学だとか、学生ではね、あるいは中世仏教は鎌倉時代の親鸞さん、法然さん、道元さん、そういうところをまあ勉強してんだよ、まあ、仏教勉強してんだって言ったら、9つの孫が何て言ったと思います、なんだ、何の役にも立たないな、そんですよ。僕はかっくりしたんですよ。寺の孫ですよ。でも正直なの。彼が何言いたいかちょっと分かりますけど。じゃあね、じいじが何の専門だったらいいのって言ったら、算数だったらよかったって言うんですよ。ピンときたんですよ。宿題やってもらおうと思って。その程度の孫ですから、あんまり大きな期待かけちゃいけないのに、今両親はえらい期待かけてるから。私一緒にいるから、ブレーキをかけてね、一生懸命やっとるんですけどね、なかなか難しい時代になりました。そういう意味で皆さんも大変な時代に生きてこられた先輩方は本当に大変な、食べ物がないっていう厳しい現実の中でね。だけどある意味では僕は、私も戦前、昭和18年生まれですから、小学校1年の子なんか食べるも何にもなく、だけどそういう時の大変さよりも今の社会の中の子供たちの方がもっと私はね、友達は友達と成立しないような時代なんですから、塾行ったってみんな友達は敵だって言うんですから、小学生が、相手が落ちてくれれば俺が入れるっていうのは、こういう感覚の中で生きていくのは、これどう考えてもどうでもないですね、厳しい。で、その私は富山の女性の方が今お話を聞きいただいたのは、その方がおふくろさん言うことをいちいち腹を立てたけども、自分が70いくつになってみて、その心境をね、ちょっと歌に読んでくれたんですよ。それはね、何もせず、何もできずに70年、何もできなかった、何もしなかった、つまり人に褒められたり尊敬されたり大げさなことを何もできなかった、何もせず何もできずに70年、その後ですね、無駄でなかった、無駄でなかった法に出ようでとおっしゃる。その何もせず何もできない人生っていうのは無駄な人生じゃないですか。でもその人生が尊いものなんだよ、無駄でなかったんだよと教えてくれる法をね、仏法、法に出ようて何もせず何もできずに70年、無駄でなかった法に出ようて、私たちの人生、無駄でない人生、いい人生だったと言えるような人生、それはどうでしょうか。お金とか物とか人というものによっては必ずしも私はもたらされるものではないということを、その方の言葉によってね、何もせず何もできずに70年、無駄でなかった方に出ようてというその歌の中から、改めて私はまあお了解をですねさせていただいたことであります。お時間がどんどんこう過ぎますが、先ほど申しました、日頃本願他力真宗を知らざる人、仏法のお念仏のご縁なかった人、日頃の心では、つまりこれではダメだ、生き方の方向間違ってきた、これではダメだ、例えば皆さん子供がいるっていうことは一定限度生きる上で力になるっていうことはありませんか。でもそれがまたその子供に涙を流させるような悲しいことも往々にしてこうあるんではないでしょうかね。日頃の心にては往生可能べからず、今まで私が生きてきた価値観、お金、物、人、そういうものでは、ああいい人生いただいたなという世界には生きられないということを気づいて、 賜りてとこがですね、阿弥陀仏の知恵と書いてます。私たちは阿弥陀様から知恵をいただく教えです。親鸞聖人はその知恵を信心とおっしゃいました。信心の知恵に入りてこそとこうありましてね、先ほどはちょっと途中になりましたが、信ずる者は救われるって言い方がありますよね。皆さんのこういう場合に騙していただいて座談会の時に、どうしても私は信じられないんですが、根本から阿弥陀様を信じられたらどんなに気持ちが楽でしょうかと悩んでいらっしゃる方がいっぱいいらっしゃる。で、その場の信ずるってことはどういうことなのかという、自分を全部捨てて教えそのものに自分を投げ込むことができることが信心なのか。僕は親鸞聖人と信心とはちょっと違いましてね、阿弥陀様を信ずるということは阿弥陀仏の説かれた教えが私たちの生き方の中で明らかになること。だから信ずるっていう字、知るっていう字を書いて親鸞様はね、信知してとおっしゃったんですよ。ちょっと誤解されるかもしれませんが、だから信ずることは知ることなんです。これは知るというのは単なる知性じゃないんですね。阿弥陀様の教えによって人生を知らされ、自分を知らされ、それが実は信心というものの中身なんです。乱暴ですがね、むやみに信じちゃいけませんよっていうのは僕は親鸞様の教えだと思ってるの。さっきね、下手な鉄砲でも数打ち当たりでないですけども、何でもかんでも信ずるということはかえって危険ですよ。逆に、ね、私たちの仏法というのはまず聞かせていただくことに問いかけ、疑いと言ったら言い過ぎですがね、問いかける心を持つ。僕はだから仏法を聞くっていうこと、仏法を聴聞するっていうことは往生極楽の道を問い聞かんがためなりと「歎異抄」第2番目にありました。問い聞く、信心の道というのは阿弥陀様の教えを問い、問い尋ねることなんです。またお念仏がどうしても口から出てこないんですがっていう方もいらっしゃる。お念仏がどうしても口から出てきません。でそれが出てこないことが自分の苦しみになるんでしょう。蘇我老人というお念仏者は、ある方がどうしても先生私の口から念仏が出ないんですけど、こんなことで救われるでしょうかとおっしゃる。その時に蘇我老人先生って、まあ、真面目な学僧ですが、その先生がそうですか、お念仏が出ませんか、じゃあ今から一緒にお念仏を唱えましょうかって言って一緒に唱えられたって言うんです。念仏妄想と思い立つ心の起こる時、すなわち摂取者の利益に預けしめたものだとか、念仏妄想と思い立つ心、まだ唱えてないんですね。念仏妄想と思い立つ心の起こる時ってことは阿弥陀様の教えをいただいている。